昭和51年5月17日朝のご理解をいただきます。
第17節ご理解第17節神の綱が切れたというが神からは切らぬ内子から切るな。どういうような時に神の綱が切れたというような時か、またはどういうような時が神の綱が切れた時かと、もうまさに切れようとしておるというような、昨日の朝のご理解をいただきますと、これほど信心するのにどうしてこのようなことが起きてくるであろうかと思うたら、もう信心はとどまっておると。これは神の綱が今にも切れようとしておるためです。ですから今は矢継ぎ早にそういうような、例えば思うようにならないことが続きどもしたら、もういくら信心しても同じこと、といったようなことで神様を外してしまう、神の綱が切れたという時にはそういうようなことではなかろうかと思います。昨日は大分支部のご大祭、普通で言う、まあ申しますなら、あいにくのお信頼でというところでしょうけれども、信心をさせていただくものは、その自然の、ならば、働きの妙というか、そういう妙に感じ、そこからありがたい、あれだけも前々からだとお取り次ぎをいただいてお願いをしておったのにもかかわらず、しかも天地が自由になるといつも言われるほどしの、何、どうして昨日に限ってあんなおしめがあったのかというようないただく方は、どうしてということになる。昨日あちらでもお話ししましたように、それこそ不立不乱人のおしめの中に、もう本当に心からもうしっとりとした心の状態で、お祭りを奉仕させていただくことが出てた。住まいの方からお昼前の方へ参りますときには、もうパラパラのおしめではありましたけれども、主人方はそれぐらいにご茶碗が蛇の目の傘を一人一人に差し掛けて、もうそれこそ何て言うですか、優雅というか、なんかもう何とも言えんその情緒の中に、お昼前へ向かわしてもらう。お昼前、障子をこう開けた途端に、もうそれこそあそこのお昼前にあふれるようないっぱいのご信者さんが、そしてご信者を後に言うと、それこそ神々しいまでというか、華やかなというか、もう何かそういう、もうそれこそ大分支部のご信者さん方 相部さんを中心にして、もう見事なあのお祭りの、奉仕させていただきますのに、もう嫌がうえにもありがたい心がこう盛り上がるような雰囲気の中に、私の夜その天気に対する願い思いの言うならば、あのお締めに対してしっとりとしたというその気持ちと、それとが一つになって、もういっぺんにこう込み上げてくるような感動の中にお祭りが使われました。ちょうどお祭りを奉仕させていただく時間をこうやって装束をつけて待っておりますときに、私ご神願にいただいたのが、花札にのあれは小野の豆腐の絵でしょうか、この傘を差した絵が、あの札があります。私は花札をよく詳しく知りませんので、あれがどういう役をするのか知りませんでした。それで誰かにと思って、正木先生が知ってるだろうと、正木先生に来てもらって、大体花札のあれは、あと確かに餓死というやつ、あれは、あれはどういう役をするのですかって聞きました。あれあなたも何で自分の自分に何で食うちゃうか、あの札をというわけなんで、まあそれを聞かせてもらってから、本当になるほどなるほどと、まあ、思わせていただくことばっかりでございます。言うならば、私のおしめりの中にお祭りが放出される時の心の状態が、ああいう心の状態ならば、もう自由自在のおかげが受けられるということなんです。例えば松の枝に真っ白い雪が積もっておる、その真っ白い思い言うならば、枝折れでもしんかと思われるくらいに雪が積んでおる、それにそれをじっと支えて、冷たいとも重たいとも、それこそ松の色さえも変えない松のその風情というものが素晴らしいように、私どもの上に起きてくる、本当にこれが雪の冷たさであろうかと、これが重たいもヘテヘテの時であろうかと思うような時であっても、そういう一つの冷たいとか難儀とかを感じる時に、その冷たいことが難儀なことが一つの不正ともなる今年のいただき方であります。前々からお願いしとった時にはおしめりがあって、どうしてというのではなくて、そのおしめりをむしろお祭りが嫌がおえにもありがたくいただけれるような心の状態で、もうしっとりとした心でです、落ち着いた心でです、お祭りに向かわせていただけれるその心の状態がです、言うならば花札にある餓死の札であってね、札でならば自分のその場に出ておる、どういう自分の自由自在なものが取ることができるというようなおかげということでありましょう。ですから私は信心はもう最高の、言うならば目当てというものを焦点にして信心は進めるべきだと思います。信心の稽古をする、それは初めはいろんな難儀な問題から入ってきます。ですからその難儀な問題のおかげをいただきたいと言ってお参りをしてくる、そこから信心の迫力も出て一修行させてもらうことになりますけれども、この方の道を知記念祈祷で助かるのではない、話を聞いて助かる道とおっしゃるのですから、どうしてもお話をいただかなければならない。そのお話をいただいておるうちに、信心の何たるかということが分からせてもらおうて、人間の最高の、言うならギリギリの、言うならば大きな意味においての幸福のために信心があるんだということになる。
ために天地の柳様の心を金光大臣のお取り次ぎによって分からせてもらおうて、天地界の神様の心を心としての生き方が身についてこなければならない。教祖のことをこのからのことを生きがみというが、この方ばかりが生きがみではない。ここに参っておるみんなが生きがみだとおっしゃる。この方がおかげの受け始めである。ですから今国の信心の最高の目当てというのは生きがみなのである。その生きがみを目指していくその道すがらに、またはその一日の信心修行の焦点はです、神の心を心として行こうというところに、神の心どころか人間の面はしとるけれども心は神とは反対に鬼じゃろか野獣じゃろかというような汚い心にまず気がついてくるのであります。そういう心が一つ取られ二つ外されてまいりますって行くうちにです、我ながら、ね、10年と信心がついたら我が心を祭れとおっしゃるような、我が心が祭れるような、我が心が自分ながら拝めれるような心の状態が開けてくる。そこに人間幸福の始まりがあるのです。金じゃありません、物じゃありません、ただ健康だけが幸福ということではありません。我と我が心が拝めれるような心の状態が開けてくる。そういう心に限りないおかげが約束されるのです。どうぞ、大きな豊かな心にならしてください。限りない美しい、それこそ麗しの心にならしてください。無条件の御用、無条件の奉仕をさせてくださいといったようなです。天地界の神様の心のお心を分析すると、そういう三つの柱にから成り立っておるのです。天地の親神様ほど大きなお方はありますまい。だからその大きなお心に私どもも鳴らせていただこうと精進するのです。心が小さいからちょっとしたことが起こってくると腹が立つ。ちょっとしたことが起こってくるともう答えられないということになります。大きな心の人を見るとです、問題が問題に一つもない。大きくなるだけではない、大きくてしかも限りなく美しな感じ、天地の親神様ほど美しい、麗しい心を持っておられる方はない。しかも天地の親神様は、これは人間の事故だけではない、世の中の生きとし生けるものの上にです、もう限りないお恵みを無条件にくださってあるのでございますから、私どもまた私どもなりに無条件の御用、無条件の奉仕をさせていただかせてもらうところに、私どもの心が神の心を心としての生き方がだんだん出てくるようになるのです。神の心を心としてというと、なんか大変難しいようですけれどもね、そういう言うならばことに精進することなんです。自分が知った後に条件を持っての御用であったり、なんか物でもおねだりでもするときに、御用させてもらうと言いながら、実は御用では何か欲しいから御用しとっていったような条件がないもの、もう無条件。それが神様のおかげというか、神様のご神恩というか、神様のお恵みが分かれば分かるほど、そうならなければおられなくなってくるのが信心です。天地のご恩恵が分かれば分かるほど、その天地のご恩恵に報いたてまつらなければおられない、それが なら限りない大きな心で、限りない美しい心で、しかも無条件に御用させてもらう、してもらうということが心音放射であるということが分かってくるんです。心音、心人生活とは心音放射の生活だということになります。新人させていただいて、新人の道を少し分かりだしたらです、ね、それはさまざまな過程がありますけれども、けれども願目というのは、言うならば生き神を、我が心は神に向こうていくということであって、願目ということはどこまでもです、大きく美しく無条件の私どもにならせていただくということが願目であって、願目はどういうような問題が起こってまいりましても、それを合唱して受ける、それを一つの不正にでもするくらいな生き方にならねばならんということが願目の中にいかん。ところが実際は、そういう心の状態が開けてまいりませんけれども、まあ、自分の心の貧しさを分からせていただきながらです、本気で本心の玉を磨いていく、本気で新たなのおかげを開いてまいっておりますとです、不思議に不思議にです、例えば目の前が真っ黒になるような難儀な問題がそこに起きてまいりましても、それを神様のご心情ご都合のことであるとして合唱して受けることができる。もうヘトヘトするような、例えばもうそれこそ叩かれば痛いし、きついのですけれども、きついけれどもありがたい、痛いけれどもありがたい、それが私は問題を言うならばありがたく受けておる姿と同時に、一つの不正すらをそこから感じることができるんです。もうあちらはもう本当に人間的に言うなら今何気な一番頂上であろうと、いろんな意味で、まあ苦労が続きおる、修行が続きおるけれども、本当にいつの場合でもあの人を見るとです、くるっとした顔のしてござることがない、もういつも生き生きとありがたいものいっぱいで人の御用をいただいておりなさるといったような姿は一つの不条理です。いつも申しますように、小山先生が私が一番修行のなさい中に、私がありがたいありがたいのお話をしてもらっておりますときに、大坪さん、こんなことあんた、それはありがたかったですかと、この難儀の中に、しかも踏んだり蹴ったりということの中に、こんなことありがたかったですかって言って、その真偽のことを私に聞きなさること指示に、私はありがたかったんです。その時分にみんなが私の真偽の姿を見て言ってました。それこそ、夏も冬もない、夏服一着で、もう靴はボロボロ、もうその頃は靴もなかったから下駄履きだったでしょう、破れた肩を下げて、あそこに難儀な人があるといい、あそこにお話に行く、あそこからお話に来てくれといい、あそこに行くといったような状態の時です、ね、そんなこと大坪さんの後ろからご厚の差し寄ることあると言った人が何人もありましたです。知らない人がそれを言いましたです。そういう雰囲気を持ってたんです。それこそ松にね、真っ白い雪が、冷たい雪がそれこそ綿星のように降っておる、冷たかろう重たかろうどころではない、その不自由が素晴らしい。松の優れたということはそういうことだと言われるように、人間の優れた、人間の素晴らしいというのはどういう難儀でも、言うならば平気でありがたくそれを受け抜いておる姿こそ一番尊い姿であります。そういう受け方ができるときです、ね、例えばあれだけお願いしとったのに反対のことになって、お天気どころかお湿りになったというようなときでもです、それを一つの不自由として言うならば、ね、しみじみとしっとりとした心にならせていただけることをありがたしと心に思われるような心の状態であることがです、もうそういう信心が続けていかれておる限りです、お得を受ける、それこそ自由自在無尽蔵無限の神様のお恵みを受けて ていくことができるということであります、ね、今日私は皆さんに、ね、神の綱が切れたというが、神は切らぬ、氏子から切るなと教えられる。神の綱が切れる寸前、例えば昨日の繰り返したりして、ね、昨日はこれほど信心するのにどうしてということが心の中に浮かんだら、もう信心はとどまっておるんだ。もうすでに神の綱が切れようとしておるという時です。でまたそういう今度は難儀なことがまた言うならば、泣き面に鉢といったようなことが起こってくると、もういよいよもう音を立ててガタガタと信心が崩れ落ちていくというような人があります。そういう人に対して神様はね、そういう時こそ大事な時だぞと、そういう時に、ね、それを一つの不正としてというか合唱して受けていくような生き方こそが、そういう心の状態が神を知恵につくということであり、神の綱を外さないということである。それを自分がもうたまらんと思って手を外すところから言うならば、神の綱が切れることになるのです。そこにはもう人間の言うならば幸福の条件というものが、ね、崩れ落ちてしまうことになります。信心させてもらうと男を受けて、あの世にも持っていけ、この世にも残しておけ、そして言うならば自由自在のおかげのいただけれるようなおかげのいただけれる信心であるのですから、そう簡単にはいけないのです。本気で稽古しなければ、ね、だから本気で稽古させていただけばです。今言うように人から見たならば、はぁ、術なかろうと言った時でもありがとうして、それこそ雰囲気からは五行が指すことしの心状態が開けてくるということであります。だからね、できません、できませんけれども、願うところは生き神を目指さなければならない、うん、できませんけれどもです、やはりいよいよ大きくならしていただくことに、美しくならしていただくことに、いよいよ無条件の奉仕をさせてもらう、稽古をさせてもらわなければなりません。そして、ね、狙うところはどこまでも神様の心を心としてというような信心の探求、信心の追求がなされなければなりません。だから苦手というものは遠いところ、遠大なところに置かなきゃいけないというのです、ね、それに後ほども言うならば、一生がかりで一歩一歩近づいていこうというのです。そして後ほどもの心が本当に豊かになり、大きくなり、心がいよいよありがとうならせていただく、その心の状態でです、神様がくださろうとするおかげを、それこそ自由自在にいただいていけれる道を体得する、それが信心なんです。今日は、息子から綱を切るようなことをするなと教えられるが、その切れる寸前のところにお互いがあるときに、そこをいよいよ持って大事に、いよいよ神様へ近づかせていただく手立てを工夫していかなければならないということを、今日聞いていただきました。